はい、どうも、ワイン集やっていきたいと思います。
はい、
この番組はロックスの CEO の山田と執行役員の植木が2人でスタートアップのあらゆるテーマを一つ取り上げて、雑談しながら示唆を得ていく番組でございます。
はい、
38回です。
おお、
はい、はい、まあ、結構雑談すると復活したんですけど、はい、復活する前ぐらいの人が聞いてくれてるっていう結構謎現象が起きてて、
お、
意外とこう待ってくださってた方がいたんじゃないかなっていうふうに、はい、ポジティブに捉えてます。
ありがたいです、
はい、ありがたいです。いつもありがとうございます。ということで、今回はですね、仕事のゴールをどう描くべきかっていうテーマで話したいなと思ってます。
なるほど、
はい、でこれはもう完全に個人の話で、別になんか事業のゴールをどう描くかとか、まあそういう話もあると思うんですけど、個人が仕事する上で、まあ、日々、まあ、ゴールをどう置くかってめちゃくちゃ大事じゃないですか、
うん
うん、で、まあ、常に課題もそうだし、まあ、どういうアクションするかっていうのもゴールから逆算してやり続けるものだと思うんですよね、
うん、
でそうなった時になんかみんなこの個人の仕事の仕方におけるゴール設定の仕方って、まあ、結構色があるというか、なんか違うやり方をしてるんじゃないかなっていうふうに思ってて。
なるほど、
うん、なんかそれって山田さんどういうふうにやってるのかなとか、まあ、僕はこういうふうにしててとか、その違いからなんかいろいろ雑談していけたら面白いかなと。
なるほどね、違いね
違いあんのかないのか、なんかけどこれはなんか結構近しい気もしてるんですけど、うん、まあ、ちょっとその辺を話していきたいなと思ってます。
なるほど、
はい、
ちょっと植木はどんな感じなんですか
そうっすよね。いや、なんかこれ僕最近かもしれない、最近明確に言語化できたんですけど、
うん、
例えばじゃあもう1ヶ月後のゴール決めようってなったら、1ヶ月後自分の成果、まあ、つまり僕の場合今もう事業の成果なんですけど、
うん、
を1枚のスライドで表すとしたらどういうなんかスライドになるのかっていうのをもう明確に描いて、
うん、
始める、仕事を始めるっていう感じにしてますね、
うん
うん、でなんかなんて言うんでしょう、それは、まあ、つまり一番動かしたい今の変数が何かっていうことを決めるっていうことでもありますし、なんかまあ基本的に、まあ、ちょっとスライドの作り方ってもしかしたら各会社とか個人によって入れ込む要素って色があるかもしれないんですけど、まあそれがなぜそうなったのかっていう要因とかもまあ入れるじゃないですか、結構。なんでそこがある意味そのゴール、その変数を動かす時の僕が今時点で持ってる一番強い仮説になると思うんですよね。なのでそれをめちゃくちゃ明確に描いて常にそれをアップデートし続けてるっていう感じですか。
あ、なるほどね、
うん、
はいはい、
なんでちょっと今回はその試みをですね、まあ、授業で初めてもう明確に伝えて動いていたりもします。今まで自分の中だけで持ってたんですけど、
うん、
いやもう来月の締め会、今事業において一番重要な変数これで、これがこう上がったっていうグラフ出した上でこういう説明したいと思ってるんで、この成果にも完全に持っていきたいと思いますみたいな。でこれってなんか別に何だろう、人に話すためにそうしてるっていうよりも、まあ、そこでシンプルにいかに自分の成果というか、まあ、動かしたい変数が明確もそうだし、仮説を強く持ってるっていうことも綺麗に整理できてんのっていう話だと思うんですよね、
うん
うん、まあ、そのフォーマットとしてスライドをイメージしてるっていう感じのイメージですかね。
なるほどね、
うん、
それはでもあるね、それはあるな、あるな、あるな、
うん、前あれ、山田さんどんな感じで描いてるんですか。
山田さんどんな感じで描いてるか、
うん、
ああ、まあでも基本的にはこう一番自分が長い時間軸の中でこう想像できる理想のゴールの点があるじゃないですか。でこれに対してどういう軌道とどういう、なんていうのかな、 ストーリーを描きながらそこに行き着いていくかっていう、基本山形は物語形式なので、
はいはい、
その物語における、まあ、第、まあ、1個のショーが終わるみたいな状態ってどんな状態だろうっていう、はいはいはい、この発想なんですよね。で、うん、そのショーが終わった時に必ずそのショーが終わったから次のショーが始まるという構図になっているかどうか、
うんうんうん、はいはいはい、なるほど、
をすごく大事にしていて、だからもうちょっと植木よりも多分文学的な多分思考回路なんだよね
なるほど。
で、そこから、まあ、そこから始まる。で、それを最後、うん、なんか表現するときに数字に落とし込むとか、うん、なんかこの変数をこう変えたいっていうのがあるんだけれども、うん、どちらかというとそれは後付けなんだよね、
うん、
自分の場合。
なるほど。
先に定性的な物語、言葉で状態を表現する、
うん、うんうんうん、
でその状態に前後としてのつながりがちゃんとあって、かつ一番遠いゴールに対して、つながりが見出せるのかどうか、
うんうんうんうん、
で、
なるほど、
設定する感じです。
なるほどなるほど、まあ、そうですね。なんか長い時間軸で見たときにその一個一個のゴールをどうなんか連想するかというかイメージするかっていう観点だと、僕もなんか長期で見たらそう描いてて、その一個のゴールを目指す時の日々の活動とそのゴールの紐付けって観点でなんかさっきの話があるっていう感じかもしれないですね、うん、なんかその物語ってなんて言うんでしょう、まあ、ストーリーがすごい大事だっていうのもあると思うんですけど、まあ、そもそもなんでストーリーが大事か、いや、まあ山田さんがある意味その文学的に一番遠い時間軸から逆算してゴールを描いてるかっていう話にもつながると思うんですけど、
うん、
そこの観点と、なんかストーリーを描くときに、なんかなんだろう、大事にしてることというか、ここだけ外さないようにしてる、まあ一個が多分そのつながりだと思うんですよね。一個のストーリーが終わった時に次のストーリーが始まってるか、まあ、つまり一個のイシュー解決することによって、
うん、
その次のイシューの解決が楽になってるかみたいな話だと思うんですけど、言い換えたら、
うんうんうんうん
うんうん、なんかその辺でやってることとかあります？
そうですね、大事にしていることスト
ーリーとか、なんでストーリーって大事なのみたいな。
なんでストーリーって大事なの。なるほどな。それはね、自分の持論だと、
うん、
人間は世界を数字で見ているようで見てないからだと思ってて。
なるほど。
うん、それは結局最後人間というものは感情、うん、と、
うん、
想像の世界の中だけで生きている、
うんうんうん、
話であり、
うんうん、
未来っていうものを数字で先に理解するっていうことがすごく苦手な生き物、まあ、苦手な生き物っていうか、そもそもそんな考えをしている生き物が人間だけだと思うんだけどみんなが思ってる以上にそれが苦手である、
うん、
っていうところだからだと思ってて。
なるほど。
で、それじゃないと人に結局伝えられないとか、
うん、はいはいはい、
人に伝えた時に理解してもらえないだと思いますと、
うんうんうん、
だからものすごく共通数字だけで語るって、
うん、
もう逆にコンテキストがめちゃめちゃ揃ってない限り理解されないものだと思うんですよね、
うん、例えば、うんうんうん、なるほどなるほど。
でこれ例えばじゃあ 100m 走で、
うん、
俺は9秒3を目指してるんだ、
うん、
っていう話って、
うん、
プロの中だったらおおってなるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもよくわかんない人からするとその数字にどんな意味があるのかって、うん、まるでわかんないわけじゃないですか、
うん、そうっすね。
だったら 僕は金オリンピックで金メダルを目指しますって言ってる人の方が分かるんですよ、
うんうんうん、なるほど。
言ってることは実態として同じなはずだし、より明確なのは9秒3で走ることのはずなんですよ、うん、なぜなら9秒3で走ってれば世界新記録であり、必ずオリンピックでメダル取れるようになるはずだから、
うん、なるほど。
なんだけど先にそれから考えると人になかなか伝わりづらいものになるし、
うん、
そこからストーリーを考えることの方が難易度が高いと思ってて、
うんうん、
ストーリーからあった上で後付けで数字があることの方がなんかこう、うん、簡単かなっていう
なるほど、うん、まあ確かにそうかもしれないですね。なんかでもこのその問いとしてあるのは、例えば IR とかってめちゃくちゃ数字だけじゃないですか、
うん、
でただ社内に例えば戦略を説明するときとかって、まあ、おっしゃる通りストーリーで伝える、プレゼンして伝えることとか多いと思うんですけど、なんかそこの差分とかって何なんだろうなってちょっと聞きながら思ってたんですよね。まあその IR でめちゃくちゃ某社さんとかってもう超絵本形式でというか、もうストーリーだけから始まるIR のスライドやられていらっしゃって、うん、なんかそれはそれで賛否を生んでると思うんですけど、なんていうの、そのだから意味を求めるのかその蓋然性を求めるのかっていう、その受け手側 の、
うん、
態度とか関係性によって手法が違うみたいな話なのか。
そうだね、そうだね、
なるほど。
そういうことですよね。当事者になると意味を求めてしまうんだろうね。
うんうんうん。ああ、なるほど、なるほど。
それは当事者かどうかであることがすごく大きな差分かなっていうふうには思うよね。
うんうん、
だから、こう、なんだろう、日本のことだったら、例えば日本人は日本のことだったら物語が必要だけど、
うんうん、
世界のことだったら数字だけで、ほうほうほうで、まあなんかいいかみたいな感じは。あるかなっていうふうに思う。
うんうん、なるほど、なるほど。それってすごい面白いですよね。つまりなんかこうなんていうんだろう、こう数字が一番こう真実として測りやすいというか、うん、その判断がしやすいから多分、外部の人は数字で見る。で なんでこう当事者になった瞬間にそこはストーリーを知りたがるというか、ストーリーだけで腑に落ちちゃったりするんだろう、
うん、
当事者になるプロセスでそこはもう判断しきってるからなんですかね。
いやこれ、
いやでも違う、
これ
国の場合は違うな、うん、
ゴールを、
うん、
自分で決めきってる人は数字だ。周りに求めて一緒にこうそのゴールに乗っかる、うん、乗っかりたいと思った場合って、
うん、
まあ数字だけじゃね、
うん、
何なんだっけっていう話になるのかなってい
う。
まあ私世の中の人間なんてみんなそんなもんだと思うんですよ、
うん、
ね、何が幸せかもあんま分かんないし、自分がどうなったら幸せかも分かんないし、そんなのね、自分が全員答え持ってて、
うん、
生きてないじゃん、ね、世の中、
まあ、それなかなか難しいし、
それはすごく難しいことの話の中で、
うん、
まあこう意味を求め出している世の中なんだろうなっていうような気はするよねこう、うん、でそれが昔はすごい対極的な意味があったから、うん、世の中においてイデオロギーがあってやっぱり宗教があったりとか、
うん、こう
ね、日本であったとしてもすごくその対極的なものがあって、そこの意味の中で生きていくっていうようなところがコアだったと思うんだよね、
うんうん、
ただそれが今結構やっぱ薄れてて、
うんうんうん、
ことの中で人が当たり前のように動く世界じゃなくなってしまったっていう、この
確かに
変化の中でやっぱりその意味というものの重要性が、
うん、
なんかこう、
そうですね、そうですね、まあ、だからそういう意味でこうパーパスとか、まあ、なぜやるのかみたいなところが企業としてもこう打ち出していくのが大事だみたいな、
その流れは、うん、そこなんだろうね、うん、
なんか逆にストーリーにすることの弱さみたいなのってなんかあるんですかね、うん、あえて思ったんですけど、
あるよあるよ、
なんか僕が思ったのは結構なんて言うんでしょう、ストーリーってもうつながりとしてあの完成しちゃってるじゃないですか、
うん、
つまり数字とかだとなんかこう積み上げとか、まあ、まあ基本的には因数分解であのつながりが明確というか、あ、なんて言うんだろう、パーツとして分解できるというか、
うん、
ストーリーって多分1個できちゃったストーリーの、あれこれってなんか違くないってなった瞬間に、
うん、
なんか全部作り変えないといけないというか、
うんうん、
なのでなんかある意味ストーリーって、まあ、一連のつながりとして共感しやすいし受け入れられやすいんだけど、逆に言うと疑問を持ちづらいというか、ここで疑問持っちゃったらなんかもう全崩しじゃんみたいなだから受け入れられやすいっていう、なんかその表裏みたいな部分結構あると思ってて、ね、
いやありますあります、
うん、なんか難しいな、そういう意味では。まあまあでも、まあ、基本的にはそれをこう常にコンテキストとして共有してる組織内だから、そこの大きなズレってやっぱ起きづらいし、
うん、
まあそういう意味ではこう全体の情報をできるだけ同期する手段としてやっぱストーリー形式が一番いい、まあ基本ズレが起きづらいからっていう前提の中で、
うん、
って話なんですかね、
うん、まあでもこれもね一応一旦あるからね、結局このそのゴール設定の目的だったり、うん、その人の思考回路なんだろうな、
うんうんうんうん、
結局数字だけで本当に全てを捉えきる人だっているわけで、
まあそうですね、
そうそうそうそうそうそう、まあだからいろいろやり方があるってことですよね
あの、まあそうですね、スタイルです
よね、結局これはスタイルだよね、どれがいいかっていう、なんか共通の原則は何かあるのかもしれないけど、
うん、
でもやっぱスタイルだよね、
うんうん、まあそうですね、まあ、だし僕がそうだった初めの問いとしても、まあ、個人のしが仕事の仕方として、まあ、どういうゴールを描くのっていう問いだったので、まあ、そこは山田さん一番長い時間軸でストーリー形式でこう描くっていうやり方をしてるってことですもんね、
性格に結構依存すると思うなこれ。
いやでもこれ結構面白いのはこうなんて言うんでしょう、こう山田さんってめちゃくちゃ論理的にどっちかっていうとガツガツと、あ、なんだろう、こう結構合理性を大事にするじゃないですか、
うんうんうん、
でもゴールを描くときはこうストーリーというか物語でっていうのってなんか結構わかんないです、僕は割ともう長いからあれかもしれないですけど、多分結構他のあんま山田さんと深く関わってないメンバーとかからするとより意外な感じはするんじゃないかなとちょっと思いましたけど、
まあまあだからそれは多分自分の仕事人生の中でもこう、
うん、
一周回ってそうなったみたいな、なんか ずっとそうだったというよりかは、その合理を突き詰めてった結果の合理って何なんだろうっていう問いとずっとこう向き合うっていうような感じだよね。だからなんかこう結局こう起点、自分の起点として何を一番のコアにこう仕事していくんだろう、まあ、自分の場合にはねそれは合理であるとか、でただ重要なのはなんかその若い時とか経験が薄い時のその合理って、
うん、
その合理連動で言うと低いわけだよね
合理連
動、合理連動で言うと連動が低いわけですよね、
はい、
だから見えてるものも少ないし、その中で合理と思っているだけだから、うん、合理という軸は変わんないんだけれども、うん、その実態として何が本当に合理かっていうのはどんどんアップデートされてってるんだよね、
うんうんうん、そうですね、
だこのなんか経験とか連動の差によって、なんかこう同じ合理を軸にしているはずなんだけど、実はアプローチが全然違うとか、なんかそういうのは多分起こりうると思ってて。
なるほど。なるほど。まあ確かに。じゃあそういう意味ではなんか、ちょっと最後に問いとしてあるのは、なんか山田さんは多分ある意味経営者として、それがこうより多くの人を巻き込むし、より多くの人と共有しなければいけない、ゴールを共有しなければいけない立場だったからそうなってったっていう説があるのかなと思ったんですね。でもし仮に山田さんが今わかんないですけど、もう引退してただ一人で仕事をするってなった時に、その合理性って実は物語性じゃなく、もともとのというか、こう論理に固められた競技での合理性に回帰していくものなんですか、
ね、回帰していくのかな。あーどうだろうな。まあいや回帰するメリットがあるのかだよ
な。そうですね、一人になった時にどっちが本当にやりやすいのかっていう、まあ、他者巻き込む上では絶対ストーリー大事だみたいな話だと思うんですけど、
そう、まあだからそう、まあ、わかんない、本当だからその場に最適化するしか人間ないから、ね、なんか、
まあ、その場なの
でどっちの方がいいんだっけっていうのをその場で合理で考えて引き出し持っている状態になったってだけな感じだよね。
立場その環境にならないとなかなか深くイメージするのも難しいですもんね。
難しいよね。どうあるんだろうな。
はい、じゃあ時間もいい時間なんで、今日はなんか、はい、いろいろと話しました。
取り留めのない話大丈夫でしたかね。はい、
大丈夫でしたかね、はい、まあちょっと、まあ、雑談しながら示唆が何か、これは受け取る人側によって多分違うと思うので、なんか一個でも示唆があったら嬉しいなと思いつつ、じゃあ今回はこんな感じで、まあ毎週水曜更新していくので、ぜひ皆さん面白いと思ったらハッシュタグワンイシューでツイートしていただけると嬉しいです。ということで、はい、今回もありがとうございました。
はい。